皆さんご機嫌いかがですか。電気ウォーカーのコーヒーです。
大事です。
今日はオーブンレンジについて、特集をしていきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。電気ウォーカーはパーソナリティの勝手な思い込みなどを織り交ぜながら、家電のお話を楽しくするポッドキャストです。電気屋ウォーカーに関する感想は、はい、ツイッターではハッシュタグ電気屋ウォーカー、電気屋のキーは器、ウォーカーの W は大文字でお願いします。
はい、
ということで、今日は1月21日、
はい、
今日も無理やり太一君のスケジュールを抑えてもらいました。
はい、
ありがとうございます。
はい、
まあこの後ライト回でまた少しお話をしていきたいと思いますが、
うんうん、
今日のテーマはオーブンレンジということで、
うん、
まああのリスナーさんからリクエストをいただいた件でもあったんですけども、
まあそうなの、
うん、あの電子レンジ壊れたから買い替えますというようなお話があって、はいはいはい、であれ電子レンジの買い手伝ったかなと思って見直したんですけど、
うん、
相当前でしたね。
だろうね、
うん
うん、
そういつ前だったかというとと言いながらいつも段取り悪くて、iTunes を開いていますが、
2009年、
そこまでいかないんじゃないかな。オーブントースターじゃないな、電子レンジは電子レンジ、あ、第30回2010年7月29日、電子レンジの選び方、
はい、
これをやってもそこのあとやってないのかな、
ってないと思うよ。
ってないのか。ということで、ね、2010年からだいぶぶりのオーブントースター、オーブンレンジについての特集となっております。
はい。
で、オーブンレンジ、まずあの気になるキーワードをですね、いろいろ切り取っていきたいんですが、
うん、
まあ、各メーカー、例えばシャープですと、もう、オーブンレンジのマーケットを再定義したと言ってもおかしくないぐらい、ブランド力がありますが、シャープのヘルシオですね、
うん、
をはじめとして、パナソニックはビストロ、日立はヘルシーシェフ、
うん、あんまり聞かないね。
あ、そう、
うん、
意外と人気があると思いますよ。
あ、本当、
うん、あと東芝の石窯ドームと、
はい、ま、ここのね、
うん、
ヘルシオと、
うん、
ビストロ、
ビストロ
と石窯ドームが強すぎるんだと思うけど、
うん、おお、なるほどね、なるほどね、うん、うん、じゃあだいぶ勢力図は塗り変わってきてるんじゃないかなっていう印象がありますね。
ああ、じゃあこれは過去の情報だね、私が言ったのはね。
そうかもしれない、うんうん、まあ、あの好みもあるのでね、なんとも言えませんけど、うん、で今日実はここにね、本当は、三菱電機の、うん、ジタンかな、
はあはあはあ、
ちょっと異色のですね、うん、オーブンレンジがありまして、
うん、
三菱ではレンジグリルというふうに言ってるんですけども、
はいはい
はい、電子レンジにしては、あ、低すぎる背だけ、はい、薄いんですよね。
ほう、
はい、で、電子レンジと、まあ、オーブンとグリルという3つの機能がついてるんですけども、
はいはい、
他社にはない、なんて言うんだろう、割り切り方っていうのかな、
うん
うん、で他社にはない、例えばなんだろう、オーブン、違う、電子レンジで、食品の内部を一旦加熱してから、
うん、
そのまま今度グリル機能に自動的に切り替わって、今度表面を焼くみたいな、
まさに時短だね。
そうだね、時短を意識した加熱方法を使えるという、うん、まあ、非常に特徴的な、うん、商品があるんですが、
うん、
残念ながらですね、
うん、
カタログがない。
どういうこと？店頭にカタログ置いてないの？
私が情報収集に行った際にはね、見かけなかったんだな。
あら。
で、なんなら店頭にこの時短自体に並んでたかどうかもちょっと記憶にない
ぐらい、うん、隅に追いやられてると
なのか、もうまるっきり、要はその
ないのか、
パッと見電子レンジに見えないんですよ。
そうだね、なんかちょっと雰囲気違うね。
うん、だから、うん、あの電子レンジの並びにあっても見落としてしまうかもしれないという、
どっちかっていうとオーブントースターだね、これは。
そうだね、オーブントースターぐらいの見た目なの、
うん、あのボリューム感というかサイズ感というかね、うん、
実際
確かに、
うん、
この今まで言ったさ、ヘルシオとかは 結構でかいのよ。
そうなのそうなの。
だからまあちょっと異色は異色かもしれんな、これは。
うん、通常が、うん、一般的な電子レンジの庫内の容量っていうのは多分30リッターぐらいの容量が空間としてあると思うんですけど、
うん、
このジタンについてはですね、わずか13リッターということで半分以下の、うん、
以下、
うん、なので、庫内もだいぶ狭いし、
うんうん、
なんだったら背高いものもちょっとね窮屈な感じになりますけど、
まあそれを、うん、なんだろうね、戦力というか、うん、魅力として、うん、まあ商品を作ってるんだろうね、これは。
まあ、庫内が
そんな感じがすごくする
から、ね、そうそう、庫内が狭いということは、熱がねその逃げないというか、商品に伝わって早く庫内が温まるという利点もありますし、う
ん、特にグリルの時とかオーブンの時だよね。
そう、熱源から近いということもあるので、
うん、
考えてあるその商品に仕上がってると思うんです。
そうだね、かなりどうなんだろうな、こういう風にメーカーは使ってほしいんだっていう定義をかなりこう割り切って消費者にも向けてる商品、うん、何でもありなんだよっていう商品というよりは、うん、こういう風にぜひ使ってくれっていう、すごくそのなんだろう、ね、ポリシーというか商品に対するそれがすごく伝わってくる商品なのかなとは思うね、う
ん、今タイジ君が言ってくれたことが実はすごくその商品作り、この家電に関わらずなんですけど、
うん、
やっぱりその全部を網羅していきたくなるし、ユーザーからの、ユーザーからのニーズもやっぱり全部を網羅してほしいというところに走っていきますけど、
うん、
いきますけど、全てを網羅することによって使わない機能が出てきたりとか、
うん、
あとは兼用を考える方ために使いにくくなってしまう部分って必ず出てくると思うんですよ、
うん、そうだね、
商品ってどんなものでもね、
うん
うん、ほら車なんかでも早く走りたいけども、うん、車内のスペースは広くしたいとか、
そうだね、
ね、矛盾する相反する課題を解決しなきゃいけないことに、まあ、どんな商品でも取り組んでいかなきゃならない宿命があると思うんですけど、
うん、
この時短についてはこれならこうでこうでこうでいいからこういう要件で使ってくれっていうことがもうしっかり伝わってくるといういい商品だなと思います。
ハマる人には本当にハマる商品だと思う。
そうそう、
うん、
だから残念ながら今日はカタログがないのでご紹介はこの後はしないんですが、
うん、
もういきなり高品ポイントの番外編として、
そうだね、
ぜひ私ももう一度次電気屋さんに行く機会があったら時短に触れてみようと思っています、
うん、
なので皆さんも電気屋さんに行ったら、これからね電子レンジオーブンレンジを買う人でも買わない人でも時短を一回見に行ってほしいです。
そう、これはね、まあ、なんとなく見てたらだけどね、まあ、時短なのか時短具なのか分かんないけど、
時短だろうねこれね、
時短かな、
うん、あでもカタカナ表記は時短具になってるね、
ジオングみたいになってるけど
足なんていらないってことなんだねきっとね
もういらないな、そんな偉い人には分からんの
ですからね、分からんのですね、うん、
でも話ちょっとそれだけど、
うん、
どうやったらね、一人暮らしとかには、
うん、
すごくハマりやすいのかなって思うんだよね、
うん、本当そう
思う。例えば唐揚げをさ、
はい、
もう唐揚げだけだよ、
うん、
ちょっと美味しく食べたいとかっていうのにはすごく良さそうな商品だなとは思うよね、う
ん、これね、
う
ん、電子レンジなんですよ、まあ何を言ってるんだって話なんですけど、これから今日お話する商品は全て電子レンジなんです。電子レンジなんだけど、
うん、
電子レンジに入れてるものをいろいろ思い出してほしいんです。
うんうん、
電子レンジに入れてるものって例えば冷凍したご飯、冷凍っていうか冷蔵したご飯だったりとか、
うん、
冷凍食品だったりとか、
うん、
コンビニのお弁当だったりとか、
うん、
そういったものが容易に思いつくと思うんですけど、あんまり大きなものってそもそも入らないですよね。
っていうかあんまり食卓に並ばないね、うちはね、
うんうんうん、だからそもそも電子レンジで使うのはこれぐらいじゃないっていうところまでグッと絞ってあるということと、
そうだね、
うん、あとは背が低いということは当然場所が取らないので、
うん、
他のね例えばトースターと一緒に置くとかっていうことも、うんうんうん、その
あれだね、
うん、取り合いもいいでしょうし、
うん、
これ自体がグリルでオーブンなので、
うんうん、
まあ、これでパンを焼くということになればそもそもトースターもいらないしという話もなりますし、
そうだね、トースターはもうプラ板を焼いてちっちゃくして遊ぶだけみたいな感じになるよね
懐かしいわね、うん、 とまあそういうことなので、ちょっとこのジタングですね、正確にはね、うん、ジタング、はい、ぜひちょっと面白い商品なので皆さんもこれね、あのなかなかジタングの話を合わせないんだけど、
いいよ、
あのインターフェースがね、ユーザーインターフェースがね、
うんうんうんうん、
またちょっと変わってるというか、まあ、デザインのそのスペースの関係上デザインにこう左右されると思うんですよ、ユーザーインターフェースって。
そうだね、
うん、で今日他の機会でもユーザーインターフェースの話が出てきますが、要は操作部分と表示部分の件ですね、出てきますけど、うん、これその小さいところにねよくまとまってるのよ、
あのね本当に、うん、その昔ながらの電子レンジがあるじゃない、はい、あのぐるぐるぐるってダイヤルを回して、
うん、
本当にそれが素直に進化するとここに行くんだなって思うよ。
そうだね、
うんうん、
だからこれいいな、いいと思うな、これ
いいよね、うん、あのまあ最後また最後振り返って多分ジタングは出てくると思う
かもしれない
出てくると思うけれど、うん、すごくいい商品なんだなとは思うよ
ね、
は
あ、
うん、
もう番組冒頭でちょっと電気屋としては珍しいならあのあれで番組構成ですけどちょっとご説明をしてみました。
はい、
で、オーブンレンジの気になるキーワードなんですが、皆様電子レンジオーブンレンジという言い方いろいろあると思うんですけども、うん、基本的には電子レンジ、そのマイクロ波で商品を温めるレンジの機能、
うん、
それからオーブンというのは熱源が、まあ、熱風で出してきたりとか熱源を上下に持ってたりとかいろいろあるんですが、庫内全体を加熱して、調理をするオーブンの機能ですね、
はいよ、
はい、そしてグリルといって、まあ、主には上面から熱源を当てて焼き上げるという、うん、その3つの機能を今、うん、合わせ持っているのがオーブンレンジと呼ばれる分野の商品になっております。
はい、
はい、で、気になるキーワードの1つ目はですね、もうオーブンレンジは差別化できない状態になっているんだと、
ああ
いうことでございます。
はい、
前回のオープンレンジの回に確かお話ししたように記憶をしていますが、
うん、
加熱水蒸気というのがあったかと思います。
出てきたね、まあもう前回のというよりは、うん、調理家電の時には大体出てくるワードの一つではあると思う、
ね、うん、そうだね、100度でまあ水蒸気になって、あの沸騰して水蒸気になっているその水蒸気をさらに加熱してあげることで、
うん、
非常に温度の高いまあ空間が生まれるということで、うん、加熱が非常に良いということと、
うん、
なんだ、低酸素調理ということで、うん、酸素が少ない状態での調理ができるということで、まあ、さまざまな利点があるこの加熱水蒸気、
うん、
もう、まあ、時短後は別ですけども、ほぼ全てのオーブンレンジにはこの加熱水蒸気の機能がついてるわけですね、
うん
うん、なのでもうこれはすごいんですよと各社歌っていますが、もう各社の横並び、
まあ、ついてて当たり前、
ついてて当たり前、
まあ、あの車にタイヤがついてるのと一緒で、
はい、オーブンの機能も、うん、マイクロ波の要は電子レンジの機能ももう全て一緒です。
まあ、電子レンジでマイクロ波なかったら箱だもんね。
そうだね、扉が箱になっちゃうからね
、うん、重たい箱だ
から、重たい箱になって何してるんじゃいって話になってしまうので、
うん、
はい、なのでまずそのオーブンレンジ、これからお話するオーブンレンジの話ですけど、非常に選びにくい状態になってるんだなということを頭に入れといていただければなと思います。
もうじゃあもう三者横並びな状態なんだね。
もうねガッチガチです、
うん、もうじゃあもう完全にまたここの市場が成熟しきっちゃってる感じですよね。
そうなのそうなのそうなの、うんうん、難しいところですね、うん、キーワードの2つ目は、表示画面の部分でございます、
うん、
まあ、先ほどユーザーインターフェースという話もありましたが、操作をするための情報が表示される表示画面、それから実際に、うん、操作をする操作の部分ということですね。
はいはい、
これまた各種各様に成長はしているんですが、目指しているところはおおむね一緒ということで、
あのねざーっと今見たんだけども、はい、シャープもパナソニックも東芝も一緒じゃの、
そうなの、最上位機種にはフルカラーのタッチパネル液晶、まあタッチだったりタッチじゃなかったりしますが、フルカラーの液晶がついて、
うん、
タッチ操作をするという、まあ、機能がまずあります。で、はい、ここで何が表示されるかというと、もちろんですけど調理のメニューの選択がありますね、普通に温めるとか、はい、600ワット、うん、300ワットとか、あとはオーブンとかグリルとか、 から始まって牛乳温め冷凍食品、何やにかに何っていうそのプログラムの選択ですね。
あの何惣菜で買ってきた天ぷらを
そうカリッと仕上げたいみたいなね、うん、というようなメニューの選択が、まあ、基本的にはあるわけなんですけども、
うん、
ここに最近の流行りとして、まあ、昔から最近というかね前回の時からありますが、レシピを表示したりとか、うん、いうようなのがあって、
うん、
でさらにその情報を更新したりするためにネット接続をするような機能を持ってたりする、
うん、
機器も出ています。
怖いね。でもなんか、ね、電子レンジがハックされてさ、
うん、
ものすごい高温になって爆発するとかっていうのも この育成にはあるかもしれないね。
そうだね、なくはないね、
うん、
まあおそらくネットの部分と操作系は切り離してあるんじゃないかなと想像はしますが、わかりません、うん、はい、でね、うん、まあそのなんだろうな、一番無線 LAN と相性の悪い機械であるはずのね、マイクロ波を出す電子レンジに無線 LAN の機能を積んでどうするんだろうと思ったりもするんですが、
しかもあんだけの金属の塊にね、
そうだね、うん、ただねここもね、あの決して新しい機能というか新しい概念ではないんですよ、
うん、
電子レンジというのは、まあ、オーブンレンジというのは昔から実はメニューカードみたいなのがいっぱいついてきてまして、
あの箱に収めちゃうけどね、あったのはあったよ昔から、
うん、昔はね、うん、その磁気テープみたいのが貼ってあって大きい、そうだな、テレビのリモコンぐらい大きいカードが何枚かついてて、それを電子レンジにスロットがついててガッチャンって差し込むとその料理のためのプログラムが入って、うん、余熱何分何百度何分何百度何分です、うん、みたいなことを自動設定してくれたりする機能がついてました。
知らないそんなの。
本当、ね、うん、ありましたよ、もう高度経済成長期からねそういう機能がいっぱいで、それだけ電子レンジ、うん、オーブンレンジっていうのは設定が難しいんですよ。
まあね、あの今日も私晩飯でさ、
うん、
で冷凍食品の、コストコで買ってきた、
うん、
あの1キロ入ってる唐揚げみたいなやつを温めたんだけど、うん、やっぱね、あ、何も、あ、尋常じゃないぐらい熱くなるのよ、
うん、
だからいいところに収まらないんだよね。
なるほどね、
うん、
そういうのは今日解決していきますよ、
はい、
うん、なので、まあこの画面表示の部分、ネット接続の部分なんていうのはもうはるか何十年前から電子レンジが持っているそのプログラム制御の部分をまあ今風に改めたというだけで、
うん、
取り立てて新しい機能という気はしません。
そうだね、
うん、ただまあ、あの選ぶ選択肢の一つとしては大事なところなので、キーワードの2つ目に挙げさせていただきました。
はい、
キーワードの3つ目、健康効果でございます、
うん、まあ食べるもんだからね。
そうだね、しかも、うん、まあ前回のオーブンレンジの回にも話はしてたかと思いますが、今カタログを見ますと、うんうん、ほぼ全社がもうヘルシーだということを前面に押し出してカタログを訴求しています。
もだしさ、もう商品名、まあ、石窯ドームさんは違うけれども、
う
ん
う
ん、
そうだね、
もうヘルシオに、
うん、ヘルシーシェフだからね、
ヘルシーシェフだからそう、もうそりゃそうだわな、
そうヘルシーやでっていう、うん、で実はここでご説明していきたいところがですね、電子レンジの、うん、牙城を揺るがすとまでは言いませんけども、うん、電子レンジの皆さんがちょっとねヒヤッとしたことがあったんです。
何？
最近健康、うん、健康家電のブームっていうのは、その食品の健康家電のブームっていうのはもう随分とこの何年も続いてるトレンドではあるんですけども、
そう、ね、
電気はではもう以前特集しましたスロージューサーとか
あったね、
うん、お米なんかもね当然ですけど炊き方でなんていうのもあったりして、あとは冷蔵庫、
うん、
いかに美味しさをキープしていかに美味しく食品をその調理して出してくるかっていうところは、うん、もう非常にその直でその購買につながるポイントではあるんですけど、
まあね、それは美味しいもの食べたいもんね、
うん
うん、
ただここ何年か単機能のヘルシー調理家電っていうのがいくつか出てきてるんですよ。
あ、なんとなく分かったぞ、
うん、例えば、うん、ノンフライヤーだったかな、
フィリップスのやつだよね、
そう、油を使わないで揚げ物ができますとか、
うんうん、
あとポイント出てきませんけども、あと 2,3 個ありますね、そういった類のものがね、
あるね、
はい、うんうん、こういうその 電子レンジと、まあ、市場を奪い合うというわけじゃないんですけども、
うん、
電子レンジができることを単品の商品として売り出してきて、それが爆発的に売れちゃったりするわけですよ。
しかもね、あの結構、うん、あどうしようかなって悩む金額、
うんうんうん、
欲しいなどうしようかなっていうこう、
うん、
あ欲しいなこれあっていや無理だよっていうのとさ、
うん、
本当に揺らぐ金額の価格帯ってあるじゃん。
あるね。
それがそのノンフライヤー、ノンオイルフライヤーだっけあれ、
うん、
ああいうのはあのノンフライヤーだったら置いてるだけだろ。
そうね、あげないからね。失礼しました。
うん、あのどうなんだろう、金額がちょっとこう奮発してさ、うん、買ってみようって言って買える金額の設定がすごくうまかったよね、 あそこは。
そうだね、本当そう思います。うん、で、うん、あの先ほどの時短具にもつながるところはありますが、うん、あの分かりやすいコンセプトなので、お客さんが購買 の、うんうん、その買うか買わないかを決めるときに迷わないんです、その点についてはね。
ああ、そうだね、いいなと思ったらもうすぐ買っちゃうみたいなね。
これはこういう商品なんですっていうのがはっきりしてるっていうのが、どれだけ購買につながるかっていう、まあ、恒例なんじゃないかなというふうに思います。
で、ああそれは確かにそうだね。
そう、電子レンジはノンオイルフライヤーが出てきたことでもうビビりまくったわけですよ。
まあ確かに、ね、あの瞬間ちょっと電子レンジみんな見なくなった、
ね、そうそう、うん、だってね、揚げ物ができるしオイル使わないしヘルシーだしみたいなさ、
俳優のことまで考えなくていい
んだ、うん、ね、うん、なので今は電子レンジはこぞってノンオイルフライヤー調理について、アピールしています。
うん、あもう全勢力を持って叩きにいってるんだね。
あの我々もできますっていう感じでね、ほぼ全てのところがうわノンオイル任せてくださいよっていう感じになっています。
できますよっていうやつだね。
そうなんです、そうなんです。まあ、でも向こうさんにできなくてね、うちではできますぜっていうところがやっぱいくつかあるわけですよ。
そりゃそうだ、価格考えてくれって話だ
もんね。そうね。なのでまあそこを訴求してノンオイルフライヤーなんて買わなくていいんです、電子レンジを買ってくださいっていうふうに必死にアピールをしています。
はい、
当然その他にも、まあ、加熱水蒸気とか低酸素調理とかっていう、まあ、得意としてきた分野っていうのは当然健康、その栄養を破壊しないとか、
うんうん、
あと最近の流行りだった脱油脱脂と言ったりしますけど、
うん、
加熱水蒸気で調理をすることで、まあ、水蒸気が舞ってますから商品に付着します。
うんうん、
で、食品を調理している間に油が出てきます。
うんだね、
で水蒸気と一緒に、垂れていきますと、
うん
うん、この仕組みで、油身が多い食品を少しこう油分を抜いてあげるということができるわけですね。
まあそうだ、まあ、なんかそれを聞くとさ、うん、世のお母さん方がよ、
うん、
うちの旦那が最近ちょっと太ってきてと、
そうそうそう、
それでちょっとでもなんかこう痩せてくれないかなと思ってさ、うん、こういうのを頑張って買うわけじゃん。
そうだね。
でお父ちゃんに、まあ、こういうの買ってみたからさ、うん、食べてみてよっつって食べて、
うん、
でお父ちゃんはそのままなわけよずっと。
まあそういうこともあるでしょう。
家ではそれをしてるけどさ、うん、いざこう職場から帰りで、あちょっといっぱい行こうぜみたいな、水の泡や。まあ、お母ちゃんのその努力をね、
そうね、
ちゃんと受け止めてあげようとは思うけど、
うん、だからご家庭、うん、世の旦那さんたちはご家庭の電子レンジ、オーブンレンジが新しいものに変わったら、うん、少し意識して飲み会でもちょっとつまみを減らすとかですね、
豆食うとか
ねしてもらったらいいんじゃないでしょうか。
唐揚げじゃなくて豆食うとか、
そう野菜食うとか、
うんうん、
でまあこの脱油の機能とそれから減塩効果もあります。
うん、ああもう
塩分ね、
もう本当にもうお母さんの道具だねこれはね。そう
この減塩も加熱水蒸気を使って、水分が付着して水分が落ちるから塩分を取っていくということで、減塩も同じ加熱水蒸気の効果で実現をしていると。
はい
はい、そして、低酸素調理と先ほど言いましたが、庫内を水蒸気で満たす、うん、イコール庫内の空気酸素が減る、
うん
うん、で酸素が減るということは酸化しないということなんですね。
うんうん、
商品が酸化、あの食品が酸化するというのは我々もあの抗酸化作用のある食べ物、うん、飲み物、例えばあのワインとかですね、
うんうん、
ポリフェルノールなんていうのは抗酸化作用があると言いますが、
うん、
酸化をすることによってその栄養素が失われていくとか、うん、いうことがあるわけなんですね。
うんうん、
それを酸化を抑えるっていうことがその食品が持っている栄養素を生かしたまま調理できるということで非常に注目度が高いと、
うん、
うん、この辺なんかを、まあ、各社ともアピールをしている、健康を謳う家電であるということを、3つ目のキーワードとしてご紹介をしておきます。
はい、
はい、それから4つ目のキーワードですが、
はい、
同時調理と言っておこうかな。
あ、なんか聞いたことあるぞ。
うん、通常まあこれまではお弁当を温めますよって言ったらお弁当だけを入れたら温めてるわけですけど、
そりゃそうだ
ですよね、
うん、うん。
それはだって左のものと右のものは温度が違ったり温まりやすさが違ったり、
唐揚げとチャーハンを一緒に入れちゃうと、うん、唐揚げばっかり熱くなるから、
うん、
っていうふうなことだよね。
そうそう、あっちはカリッカリになって、うん、チャーハンがどうだってくる、そうね、まあそういう感じですよ、
うんうん、
あとは冷凍してあるものと冷凍してないものを一緒に入れたりとか、
うんうん、
はい、今時のオーブンレンジは、まあ、アプローチの仕方は各社違うんですけども、うん、そういったあの2品同時温めとか、
うんうん、
何品目同時調理とか、
うん、
そういったものを、まあ、アピールをしているところがあります、
はい、
うん、で一番すごいのは21品目同時温めというね、
チラシ寿司とか作るの。
うん、まあ近しいところはあるかもしれないけど、
まあもうそこまでいったらおせちだわ
ね。うん、まあね、あと、うん、後でメーカーは別に出てきますが、それはねお弁当 3人、お父さんと息子さんと娘さんのお弁当を、うん、のおかずを21品目まとめて調理しましょう、加熱しましょうっていう風な、まあ、メニューだったんだけど、
もうご飯と卵と、
うん、
ノリでいいよ、もうそんなことをする。
そう、そうなんだよね。
うん、
あのせめて3人同じおかずでやってあげてよっていうふうに、それはあの旦那さんと息子さんと娘さんに言いたい。
まあ、いいお母さんだよ。
そうね、うん、まあ。そこまでできますよっていうのがありまして、うん、まあ、この同時調理の部分については、はい、各社ちょっとアプローチが違うので、まあ、差別化できる部分かなというところで、キーワードの4番目ということでご説明したいと思います。
はい、
そして最後キーワード5番目、
うん、
オーブンレンジですけども、
うん、
ちょっと最近そうだな、こういうタイミング多いなと個人的に思ったのが、
うん、
レトルトパックをね、
うん、
まあほらカレーとかさ、
うん、
なんとか丼とかあるじゃないですか、
うん、おうちに絶対あるやつ、
ね、うんうんうん、ご飯もチンしてレトルトもあの温めてって食べるわけなんだけど、
うん、
レトルトパックって鍋にお湯張って、お水入れてお湯沸かしてそっちで温めるのが基本で、
そうだね、
それができないんだったらご飯の上にかけてラップをしてチンするという
裏によく書いてあるよね、
ね、ということなんですが、
うんう
ん、なんと最近のオーブンレンジは、
うん、
レトルトパックそのまま温められるのがあるんです。
危なくないの。
あ、だからね、そこのポイントですよ。電子レンジ、くれぐれも皆さん気をつけてください。電子レンジの機能を使う際にレトルトパックを入れれば、あの発火とかの原因になるので、
決してパックしちゃうよね。
決してやめてください。
うんうんうん、
はい、
あ、そういうことか。
オーブンの機能を使ったり、グリルの機能を使ったりしてるときに、レトルトパックを入れるのもこれは危険です。
それも危なそうだね。
こっちは焼けます。うん。
穴開きそうだね、
はい、じゃあ残る機能は何かというと、
うん、
先ほど言ったスチーム加熱水蒸気ですよ。
そうか、スチームだからお湯に入ってるのと一緒なんだ、は
い、
それ
そういうことなんですよ。これがね、
あ、賢い、
うん、言われて、あ、なるほどってこう腑に落ちたんですけど、うん、あの缶詰、
おーおーおー、
それからレトルトパック、
うん、
こういった今まで電子レンジやオーブンではあまり得意としてなかった、あるいはできなかった食品を、
うん、
スチーム機能を生かすことで加熱できますよというふうに歌ってるメーカーがあります。
あ、まあそう言われてみれば、あのお風呂に浸かるかサウナに入るかみたいなもんだわな。
そう、その通りなのよ。しかもサウナがね異常に暑いわけだから、
あのミストサウナよ。タオルでバッバッバッバッ上がれて死にそうになるやつだけど、
そうそうそう
あ、それはでも考えたね本当に、
うん、一番すごいのはね、
うん、
あのレトルトパック、レトルトというかあの真空パックのご飯あるじゃないですか。
あの砂糖のご飯的な、
うん、そう、あれをベリベリっと剥がして、
うん、
オーブンレンジに入れる、
うん、
その隣にレトルトパックのカレーを入れる、
うん、
同時に温められるんです。
あでそのままレトルトの袋を切ってそこにご飯を入れて食う。
そう、そう、逆ご飯にそれなんか戦闘糧食になっちゃうからご飯にレトルトをかけて食べてください。
私は何言ってた
レトルトにご飯を入れて食べてたよ今。それ逆だから。
それは逆だ、
ね、逆です。それはあのキャンプかなんかに行って食べる感じになっちゃうので
、はい、かなりサバイバルな雰囲気
出るから、サバイバルな雰囲気になっちゃいますから、うん、あくまでもご飯の方にレトルトをかけて食べてくださいね。
はい、
はい、というようなその缶詰やレトルトパックが超あの温められるというのもちょっとポイントになってくるのかなと思います。うん、とまあ今5つのキーワードをご紹介したんですけども、うん、まあ、この辺もね気にしながらあのこの後の各論の方を聞いていただきたいんですが、
はい、
電子レンジ、
うん、
じゃあ果たして何なんだと今更ですけどね。
うん、うんうん、あまああの未来の家電だよ。
未来の家電だね、うん、ちょっとねこの電子レンジのお話っていうのを調べてみたので、
うん、
皆さんと共有していきたいなと思うんですが、
うん、
電子レンジってどうやって誕生したか知ってる？
なんか実験失敗したんじゃないの？
ああ、まあ失敗はしてないんだ。
うん、あ、失敗してない。
実はあの、うん、まあ軍事用だか学術用だかはちょっと私も定かではありませんが、うん、レーダーありますよね。
うんうん、
今赤い国からいっぱいミサイルが飛んできますが、
うん、ああ、そうだね、
う
ん。
そういったものを検知したりするレーダーです。あとは星とか何かを観測したりするレーダーですよ。レーダーを昔作ってた時に、
うん、
レーダーの前に立ってたおっちゃんがですね、
うん、
あのポッケにチョコレートのバーを入れてたんですよ。スニッカーズかなんか送ってたわけですよ。
ああ、それはで頭使うからスニッカーズぐらいないとね。
そう、糖分もね、うん、で歯も取れるしね。でそのポッケに入れてたチョコバーがある時デロデロに溶けてるのを発見したんだと。
うん、
熱、うん、かったんじゃねっていう気もしますけど、
まあ分かんないよね。それ外のさ窓からってあげたらもうすっごい冬だったらさ、
うんうん、
溶けてるのおかしいもんね。それね
おかしい。で、うん、あれこれなんでかなっていうふうにして不思議に思ったのがこの実はレーダーか電子レンジの発明につながるその起源だったそうです。
そこでじゃああれだ、マイクロウェーブが発見されたってことか、
うん、そうマイクロウェーブマイクロ波というのがこの電子レンジの技術の基本になるんですが、
うん、
水分子まあ、その商品食品の中に入ってる水分ですね、
うんうんうん、
水分子が持ってる何かこう振動子と呼ばれるものらしいんですけど、まあ、うん、そこにマイクロウェーブを当てるとこの分子が元気よく動き出すんだそうです、
うん
うん、でこの元気よく動き出すことで熱が生まれて、
まあ、殺熱かなんかかな、
何かかな運動熱が発生して、うん、食品の内部からその水分の周りから温まっていくというのが、まあ、実際マイクロウェーブ電子レンジの基礎技術になってまして、
うん、
これが面白いのがね、あのおちょっとこれ温められるんじゃないって言って開発に始まったわけですよ、
うんうんうん、
一番最初にその電子レンジの原型で温められた世界で初めての、まあ、チョコバーは別として世界で初めての食品って何だと思いますか？
これ卵。
相当悩んだらしい。
卵じゃねえの？
卵じゃない。
じゃないの？
いいとこ行ったんだけどね。卵はね、実は2回目にやったんですって。
あー惜しい。
1回目にやったのは実はポップコーンだそうです。
出てこないよそんなの。
うん。なんかほらほら、うん、フライパンでねフリフリポップコーンでこうパコパコパコパコやってたわけなんですけど、それまではね。
うんうんうんうん、あれいいじゃん。
でも電子レンジってさいきなりポップコーン温めるかっていうなんか気もするんだけどね。
まあポップコーンといえばあれなんだろうね、トウモロコシ
を
温めたんだろうね、うん、
で、うん、いやうんまあそうなんだけど、で2つ目そこは大成功でポップコーンできて、
うん、わーいできたーよ。
で2つ目は卵を電子レンジにかけてまあ皆さんご想像の通り大爆発をするというオチがついたと綺麗にまとまっているという話だったそうです。
やったことある卵爆発？
いや俺はない。
なんでわしね、
うん、
本当に、
うん、
あのボケてて、うん、殻付きの卵入れちゃったの。
あどうだったの？
大爆発。
どういう風になるの実際？
あの、ね、最初ね、うん、普通の卵なのよまだ、うん、あのね多分浅かったのよその加熱が、
はいはいはい、
だから普通の卵の状態だったから、うん、あやべえ卵入れちゃったと思って、うん、出さなきゃと思って、うん、で暑いから2トンで 持った瞬間に、うん、バーンって爆発。
危ねえよ。
でミトンを使ってたから、うん、あのまあ、ミトンと来ないとなんかいろいろ卵の殻が炸裂、もう手榴弾が炸裂したんだけど、うん、その瞬間に、うん、ミトン使ってなかったら、うん、卵の殻が多分手にあの当たってて多分切れてたと思うけど、うん、ね、大惨事が起こったね。
そうだね、
うん、絶対入れちゃダメなんだ
も
ん。
皆さんくれぐれも生卵、ゆで卵は、ゆで卵どうか知らないけど、まあとにかく電子レンジに入れないように注意してください。
ゆで卵もダメでした。
ダメなんだ、うん、入れたんかい。
ゆで卵も入れたことはある。で殻むいてぽよぽよの状態のゆで卵入れるじゃん、うん、温めるじゃん、うん、出てくるまで大丈夫なのよ、うん、箸刺した瞬間爆発するから。
くれぐれもやめてください、
はい、
はい。で、電子レンジの話に戻りますが、
はい、
日本の市場に、まあ、満を持して投入される時期が来るわけですよ、
はい、
当初その、うん、電子レンジっていうのは全く日本のマーケットに受け入れられなかったそうです。
そうなんだ、
うん、ただ食品を温めるだけの機械に、なんでこんな高い金額を払わなきゃいけないんだと。
焼きゃいいじゃないか、焼きゃ。
そうそうそうそうそう、というふうな形になりまして、
うん、
もうね、このもうとにかく雑誌なんかでも酷評だったそうですよ。
あ、なんかあの昔のゲットナビみたいなやつで酷評だったね。
ゲットナビじゃないな。暮らしの手帳って、まあ、ドラマにもなったじゃないですか、
うん
うん、朝ドラにも NHK の朝ドラにもなりましたけど、暮らしの手帳って、まあ、婦人雑誌が今でも、うん、あの発刊を続けていますが、
うん、
そこで電子レンジ、この奇妙にして愚劣な商品というふうに書かれたそうです。
あ、酷評も酷評だね。
もうね、ボロクソに言われてたんです。、うん、
あ、
ただね、この電子レンジ、そのボロクソに言われてもとにかく頑張って、生きてきまして、うん、もうなんとかそのただ温めるだけの機械じゃないようにっていうことで、どんどんとこう機能を追加しながら、もう歯を食いしばって頑張って生きてきたわけです、電子レンジは。そこでですね、時折しも高度経済成長期で豊かになってお金に余裕が出てくるんです、
うん
うん、なおかつ、都会に出てきたりとか団地住まいになったりとか、各家族が進むわけですね、
うんうん、
で、お父さんもお母さんも働きに出てて、で帰ってきてから食事の作る時間が少ないと。
そうだね、
はい、まあ、孤食家であったりとか、その家事、そのお食事を作る時間が非常に短くされることが望まれる時代になってきた。
ああ、もう本当に合理化が始まったんだ。
うん、さらにですよ、さらに、
うん、
ここで電子レンジの普及を後押しするもう一つ、その家電仲間がいるわけなんですけど、
うん、
何でしょう。
掃除機。
あ、違います。だよ。全然違うじゃないか。びっくりしちゃって、うん、冷蔵庫なんですよ。
あ、
当時はまあ、
そうだね、
うん、当時はまあ冷蔵庫なんですけど、
うん、
これに冷凍庫がきちんとついた冷蔵冷凍庫、まあ、冷凍冷蔵庫かな、うん、というのが普及をこの時迎えてくるんですね、
うん、
はい、で冷凍庫がで、あの普及をし始めるというか、きちんとねしたものになっていくということは、うん、半調理済み食品、いわゆる冷凍食品とか、うん、茹でて真空パックしてあるやつとかっていうことも、
うん
うん、この冷蔵庫の進化によって支えられてきたマーケットであるわけですね。
まあ、確かにカチカチに冷凍までされてたら、
うん、
やっぱそれ焼きゃええよっていうもんじゃなくなるよね。
そうなんだよね、うん、解凍しなきゃいけないし、
うん、
そこでそういった食品もあり、核家族化も進み、孤食化も進み、時短も求められて、なるほど電子レンジここで登場かと。
ああ、じゃあ電子レンジの方が先なんだね、その冷凍庫が普及したりなんなり、うん、まあがしたから電子レンジっていう話なんだろうけど、うん、
まあ、お互いにね、その高度経済成長期の日本の中にあって、お互いにやっぱり それぞれが求められる技術だったんだと思うんですけど、
あ、
うん、まあでもね、冷蔵庫っていうのは比較的望まれてきた技術で、昔は氷かなんかを使ってね、やってて、なんとかやっとこう電子化できたという待望の冷蔵庫、
うん、
三種の神器みたいな感じだったわけなんですけど、それに対して電子レンジはもう踏みつけられ、蹴飛ばされ、投げつけられて、ようやくここで日の目を見たというですね。 非常に苦労の長いで、商品だったというふうに伺えるかなと思います。
はい、
現在に至っては、うん、なんと普及率は90何%。
まあ、確かにね、うん、うちみたいに炊飯器はなくとも電子レンジはあるっていう家庭はあるからね。
ね、そうなんですよ。うん、で電子レンジにまつわるもう一つの謎、
うん、
電子レンジって、
うん、
電子レンジで食品を温めるときって何て言いますか？
チンする。
そう、
うん、
多分おそらく日本の何十パーセント後半ぐらいだと思うんですけど、
うん、
70-80%-90%ぐらいの人は電子レンジで食品を温めることをチンするって言うと思うんですよ。はい、このチンするっていうのも不思議な言葉だったんですが、うん、電子レンジって最初こういう加熱が終了しましたよっていう風な、うん、あの知らせがなかったんですって。
あ、そう。
なんとなく止まるんだって。
あ、まあ、あれだよね、電子レンジ今のもあるけどさ、うん、ダイヤル式のやつがあるじゃん、
タイマーのね、
ぐーってやつね、タイマーのやつ、
うん
うん、あれをやっちゃダメなんだけど、
うん、
ほんのちょっとだけグッて力入れてやるとさ、うん、ブーンって回って、うん、しれっと終わるよね。
知らねえよそんなの。
終わるのよ。
あ、そう、
あのディーンってならない。
あ、
うん、
そうで、この電子レンジがその終了を表す合図を持たなかったがために、
うん、
いつ終わったか分かんなくて、冷めるまで気づいたら終わってて、気づいたら冷めてたみたいな。
あ、はいはいはいはい、
はい、でここで当時あの早川電機、今でいうシャープですね、の社員の人がこれどうしたらいいのかなと思って考えてたら、まあ、自転車のベルをその時耳にすることがあったらしくて、自転車のベルを参考にして電子レンジにそのチーンというね音を組み込んだという、それがもう発端になって電子レンジを温めるイコールチンするという言葉が普及したというね。
ウィキペディアを今見たらね、
うん、
文化庁による2013年度の国語に関する世論調査では、
うん、
90.4% がチンするを使用すると書いてある。
おお、そんな調査があるのか。
90.4%。 もうだから10人のうち1人が、
うん、
おってなるかならないんだよ。
かたくなにチンするとは言いませんよっていう人がいるわけだね。
あ、それはもうだから、うん、そうなんだろうね、温めますよっていう。
おお、
あ、
で電子レンジ、まあだからコンビニとかでね、ようやく温めますかって聞くけどさ、
うん、
それ以外はこれチンしといてって、これチンして食べてっていうよね。
まあね、もし自分があの、うん、食堂っていうかそのさ、
うん、
コンビニでね、
うん、
温めますかとか、もっとなんかこう何だろう、ガサツな感じの店だったらさ、うん、チンしといたろかって言うもんね。
地元の方でね、
うん、あ、持って帰る、持って帰ってするみたいな。
そこまでは言わねえだろうと思うけど、
あ、まあ、馴染みの客、
馴染みの客がね、うん、という、まあ、チンするという言葉もね、そういった語源なんだそうですよ。うん、もう一つ最後に、あの、うん、昔のって言ったらあれだけど、あの学生寮とか、
うんうん、
そういったところにある電子レンジってテーブル回るタイプだったじゃん。
そうだね、
ね、今でも
うちのもそうだよ。
今でもありますけど、
うちのもそうだよ。2回言うけどね、
うん、お弁当ね、四角いお弁当入れて、うん、コンビニで買って一つお弁当入れて回すとね、こうやって引っかかりながらこうキュッキュッキュッキュッ言いながら温まるやつですけど、
あのね、コンビニのね、大盛りパスタみたいなやつはね、うん、入んないから斜めに入れるのよ。そうすると、うん、全然温まってないところ激烈に熱いところできてるね。
そうなんです、そこなんですよ。
うん、
なんで回らなきゃいけないのか、
うん、
だって今回らないのもあるわけです、
うん、回そうよ、
うん、あのだからほらフラットタイプと言いますけど、ターンテーブルがないタイプの電子レンジも普通にありますよね、
うんうん、
でもターンテーブル式もあるんですよ今でも、
あるうちそうだもんね、うん、
この違いは何かというと、
うん、
実はターンテーブル式もフラット式も回っているんです。
うん、
うん
うん、まあターンテーブル式は回ってるよね。
そう、フラット式も回ってるんです、
うん、
何がかというと、
うん、
実はマイクロ波ってさっき言いましたけどレーダーの技術じゃないですか、
うん、
アンテナから出てくるんですよ、 うん、でそのアンテナが電子レンジの中に仕込んであるんです、
うん
うん、でもアンテナっていうのはその電子レンジの庫内全体に対してアンテナがついてるわけではないので、
うん、
アンテナがまあパッと例えば1本並んでると思ってください、
うん、
でそこの1本を通過するときは温まるんだけど、
うん、
ぐるーっと回ってる間他のアンテナがない部分については温まっていない、
うん
うん、だターンテーブル式というのはその1本あるアンテナのところに商品が全部回るようにじゅんぐりじゅんぐり回ってくるというのがターンテーブル式、
うん、
フラット式というのはアンテナの方を中で回してるんだそうです。
まあそっちのが正解な気がする
な技術の進化でねそういう風にできるようになったんでしょうけど、
うん
うん、なのであれが回るというのは中でアンテナがあって商品を回してるかアンテナを回してるかという違いがありますよということでございます、うん。
まあもううちのはもう回ってるからさあのもう電子レンジごと回すよ
ぐるぐるね、
うん、
回してください、はい、というまあちょっとね電子レンジにまつわるお話なんかもしてみました。
はい、
各論でございます。
はい、
まあ順番はざっくばらんにですね目についたとこからご説明していきたいんですが、うん、まずはまあねもうここを避けては通れないウォーターオーブン電子レンジという名称になっておりますけども、
よ
シャープヘルシオでございます。
まあもう代名詞みたいなもんだろ
う、ね、そうだね今、うん、シャープを支えてる技術ではないかと思うほど、非常にシャープのーシャープといえばヘルシオヘルシオといえばシャープという、感じになっておりまして、
まあ、あとはプラズマクラスターぐらいかな。
そうだねプラズマクラスターとヘルシオで持ってるんじゃないかと思うほどの、まあ、売り上げを支えてくれる商品になってるんじゃないかなと想像はしますが、
はい、
シャープはヘルシオを全ての調理食品食品調理家電に名前をヘルシオってつけちゃうような、大愚策を行っておりまして、
もう分かんなくなるからやめようそれは、ね、
スロージューサーにもヘルシオとつける、うん、何にもヘルシオとつけるってことでめちゃくちゃになっておりますが、
うん、
シャープのヘルシオといえばこのオーブンレンジでございます。
本家本元はね、
はい、で、ヘルシオの、まあ、語源というかそのコンセプトというかとにかくそのヘルシーに調理ができるということが、うん、最大のポイントでして、
うん、
ヘルシーに調理するのは何かというと加熱水蒸気だと、
うん、
いうことですね、
うん、
で加熱水蒸気についておさらいをしますと、まあ、従来のオーブン式の加熱上下に熱源を持って庫内を温めますよというオーブン式の加熱に対して、
うん、
加熱水蒸気というのはおよそ8倍ぐらいの加熱量を持っているそうです、
うん、
ものすごく熱いんですよ。
うん、
だから水蒸気で温めるなんて不思議だねって思うかもしれませんけど、うん、本当にあの100度なんていうのはもう変のかっぱで何百度って何百度って言うとあれだけどね、100度以上の、加熱を容易にこなしてくれるのがこの加熱水蒸気でございます、
うん、
であと面白いのがね、
うん、
あのまあ当然ですけどマイクロ波のように、細胞の中の水分子を動かしたりしませんから、その他フライパンとか鍋とか蒸し器とかオーブンのように外側から食品を優しく加熱できるというそのポイントが一つと、
うん、
先ほど来申し上げていますけども低酸素調理というね、
うん、
酸化を防いで、調理ができるということはもちろんそのヘルシオが打ち出してきたコンセプトですし、ヘルシオではもう 100% ここをピシッとこなしてるわけなんですが、
うん、
面白いのが、加熱水蒸気の特性というやつがありまして、
うん、
加熱水蒸気は、
うん、
もちろんセンサーがあって、温度の変化とかを電子レンジやオーブンレンジは細かく見るんですけど、
うん、
例えば冷蔵のもの、
うん、
冷凍のもの、
うん、
常温のものをまとめて調理するとしますよね、
うん、なんかもうやばい気がするけど、
うん、でチェーンと始めますよって言った時に、
うん、
加熱水蒸気というのは、うん、より温度が低いところに対して加熱が進んでいくんだっていうんですよ。
そういう特性を持ってる、
特性を持ってるの、うん、だから、センサーっていうのはどこが冷たいよどこが温かいよまだ温まってないよ温まってきたよっていう温度の変化をきちんと見てくれますが、
うん、
だって水蒸気をここにだけ当てるってなかなか難しいでしょ。
なんか可動アームみたいなやついるよね
直接吹きつけるみたいなね。
そうそうそう
そう。でも当然そんな機能は持ってないので、
うん、
じゃあどうやって温度帯がもともと違うものを同じように温めていくかというと、 この加熱水蒸気がもともと持ってるそのより温度が低い方に熱を与えていくという特性を生かしていると。
あ、本当にこう理にかなったこう技術だったんだね。
そうだね、本当にね、うん、その基礎的な技術の応用発展っていうのはこういうことなんだなっていう気がしますね、
うん、
はい。これカタログでも歌ってるんですが、解凍いらず好きな材料を好きな分量で任せて調理というような機能になってまして、
うん、あ、商品にね、
うん、
商品ラインナップに任せて調理っていうこうオレンジと丸いやつがボンって書いてあるから、それがその機能なんだね。
そういうこと、そういうこと、うん、でここで一気にさまざまな食品を加熱して出てきたものを味付けすれば基本的には調理は完了ですよというような、うん、機能を持っています、
はい、
うん、非常に面白い機能だと思います。
いいね、
はい。そして、2つ目のポイントは、電子レンジをオーブン、まあ、ウォーターオーブン電子レンジなので、うん、当然電子レンジの機能を持ってるんですが、うん、カタログの中で電子レンジのいわゆるマイクロウェーブでの温めというのは、うん、ほとんど触れてないです。とにかくオーブン、加熱水蒸気とオーブンの機能にもう
全力を注いでるんだね。
ピントを絞ってここで使ってくださいと。だから電子レンジを使うっていう時代はもう終わったんです。
ああ、
今からは加熱水蒸気とオーブンとグリルの時代ですよって言ってるんじゃないかなっていう想像してしまうくらい、そのオーブンを使ってほしいという気持ちが前面に出されています、
うんうん、
先ほど申し上げ、
まあ、うん、そうだね。だってシャープのヘルシオにはさ、うん、電子レンジっていう言葉はあのつかないもん。ウォーターオーブンヘルシオだもんね、
う
ん、
そうですね、うん、もう本当そんな感じになりますね、
うん、
で、先ほど来申し上げてるそのノンフラオイルフライヤー、うん、ノンオイルフライヤー調理もできますし、
うん、
あとドライフード、
う
んうん、なんて言えばいいのかな、なんたらチップスとか、うん、なんたらフルーツとかっていうね、ちょっと乾燥させたような食品なんか
あるね、
うん、を作れたりとか、あとはそのさっき言ったご飯とレトルトパウチ、
うんうん、
これですよ、
うん、
本来電子レンジっていうのは金属製のものを入れてはいけないというふうになってますが、
スパークするから絶対ダメだから
ね。そういうことだね、絶対ダメですね。なんですけど、まあだからウォーターオーブンだから、
うん、
電子レンジじゃないから、
うん、
ガンガン使っていこうぜと、
うん、
ね、そういう、だから電子レンジでは危ないから使えないんだけど、オーブンだったらきちんと使えますよっていうことを一生懸命アピールしてる気がする、
はい、
うん、で面白いのが程よくスチーム解凍というのがありまして、
うん、
スチームで、まあ、冷凍食品お肉とかを解凍するんですけど、
うん、
切れるぐらいまで解凍すると。
あーはーはーはー、うん、まあ、なるほどね。
冷蔵庫の方だと切れちゃう冷蔵ってありましたけど、
うん、
あ、切れちゃう冷凍か、
うん、
でそれと似たような機能です。でギリギリ切れるぐらいまで解凍して切ったら、
うん、
残って今回使わないやつはまた再冷凍してください。
あ、だからその火を通しきらない状態でっていうことか、
うんうん、本当にただ包丁が通るだけ解凍しますみたいな解凍機能を持ってたりしますね。
あ、切れちゃう冷凍は確か三菱だね。
だね、うん、うん、で、それからレトルトの話ですけど、ご飯とレトルトと卵、
うん、
生卵を一緒にトレーの上に置いて、
うん、
でオーブンでやるわけです。オーブンというかウォーターオーブンでやるわけですよ、
うんうん、
そうするとご飯があったまりカレーがあったまりゆで卵もできるということで同時にできますよっていうふうに歌ってますね。
奇跡だね。
ね、もう入れりゃ全部ワンタッチで終わってしまう。確かにこれはすごいですよ。
すごいよ。しかもさ、うん、何がいいってこれまで今まで全部言ってるところに、
うん、
火がついてないんだから。
そうだね、
うん、だから何安全なのよ、
うん、ほんとほんと。
まず第一に
ね、
うん、
火を使わない。今ね、オール電化とかっつって、
うんうん、
IH クッキンググリルみたいなのもね、
よくあるから、
ありますけど、もう、うん、そう、そこですよ。グリル、コンロは、
うん、
当然、簡単に調理ができますし、火加減とかも従来のままできますけど、
うん、
油物とかお魚とか、とにかくキッチン全体を汚す可能性があるんです。
さあ、特に天ぷらなんかしちゃったらね。
油がね、跳ねたり回ったりしますからね。 ただこのこれらの今日ご紹介するヘルシオをはじめとするオーブンレンジというのは同様に汚れはしますが、
うん、
庫内の中だけで収まると
一番です、
うん、っていうのはね結構いいんじゃないかなと思います、
うん、
あとヘルシオは先ほどのですね、うん、タッチパネルプラス、うん、無線 LAN がついてる、
うん、
機能になってまして、調理データレシピなんかをこのタッチパネルの部分で呼び出してですね、献立の参考にできるんですが、
うん、
なんと、
うん、
お話ししてくれます。
ロボホンでもってわけじゃないんだろうけどね、うん、
ロボホンがいてくれればそれでいい気がするんだけど、
うん、
例えばですねお話ボタンっていうのがあってお話ボタンを押すとですね、
うん、
で奥さんが一人寂しくオーブンレンジにつぶやくわけです、
うん、
今夜何作ろうかしらって言って、
それはポロッと出たやつよ。
そう、うん、そしたら電子レンジヘルシオが答えてくれます。最近お肉料理が続いていますよ、そろそろお魚はどうですか、
うん、
そのだから毎日の温めの中でどういうメニューをこなしたかというのを記憶していて、
うんうんうん、
そのメニューの提案をしてくれたりとか、
うん、
あとですね冷蔵庫にある豚肉と卵で何が作れるっていうふうに聞くと、
うんうん、
じゃあこういうメニューはどうですかとか、
うん、
そういうふうなやり取りができる機能がついています。
おでもさ、
うん、
あの電子レンジの前、まあ、キッチンに立っちゃってそれ聞いたら手遅れだよね
まあ、うん、その通りですね。
あでもいいのか、
いやいやその通り
よ、いいのか、うんうん、だから買いにはもう行けないからね。
そうだから買いに行く前にキッチンに立ってくれということです。
あ冷蔵庫見ながらね、
見ながらね、
あどうしようこれがあってこれがねえわみたいな思いながら、
そうい
や大変なんだよ毎日違うもん作るってのは、
もう女性のご飯作ってる人、まあ、男性もご飯作ってるかもしれませんけど頭が上がりません。
いやあのまあこういうとちょっと語弊があるかもしれんけれども、うん、その世のお母ちゃんがそうやって飯をねご飯を作るわけじゃない毎日毎日、
うん、
まあ昼は食べてらっしゃいと、
うん、
でも朝と、まあ、朝もまあ決まってるとしようか、
うんうん、
トーストと卵とヨーグルトみたいな感じで決まってるとしよう。
そうだね、
それにしても一日一食変えないといけないのよ、
うん、
大変よこれ。
大変だよね。
うちはもう2週間ぐらいチャーハンと唐揚げだからいいんだけど、それを毎日変えてねあの手この手を使ってね、はい、作ってるって考えたらよ頭が上がらんですわな。
はい本当です、
うん
うんうん、もう奥様に買ってあげてください。
そうだね、はい、旦那のあのゴルフ道具なんか1個売ってきてこれ買っちゃえばいいんだよ。
ゴルフ道具も大事です。
売ってこいってこい
とまあね、シャープのお話でございます。
はい
次は日立のヘルシーシェフ。
はい、
ヘルシーシェフもですね、
うん、
基本はもうどこのところも同じなんですが、
うん、
まず一番最初に注目したい点はダブルスキャン。
ダブルスキャン、
はい、
なんかあの体組成計みたいな
そうだね、そうだね、うんうん、そんな感じですよ。何をスキャンしてるかというと、
うん、
まあ、ダブルだから2つあるわけなんですけど、
うん、
1つは赤外線センサー温度センサーで庫内の状況をチェックすると、
うんうん、
これも他社もやってるところですが日立のヘルシーシェフは8眼赤外線センサーというのがついてまして、
うん、
それが右に左に15段階庫内の温度をチェックするようになってます。
ずっと見てるんだ、
はい、つまり120分割されたその庫内の場所をセンシングして、うん、食品の温度の上昇具合とかそういったものを確認しています、
うん、すごいでそれ、
ね、さらにですよ、うん、さらにダブルスキャンなのでもう一つありますけども、うん、もう一つは何かというと、うん、いわゆる重量計はかりです、
うん
うん、あの庫内に入ってる食品の重さを測っています。
お、
うん、
なるほど、
はい、これでなんで重さを測る必要があるのかなと思ってずっとカタログを見てたんですが、
うん、
結局どういう機能を果たしたいかっていうとつまり温めるわけですよ、
うん、
ね、温めるために、うん、その中に入っている食品の質量を確認するということが、
うん、
で温度が測れて今何度、うん、で重さがどれぐらいって分かるとこれぐらいの重さに対してこの温度からこの温度まで上げたいときはどれぐらい必要ですよねっていう計算ができるんだそうです。
カロリーと熱量の計算になってくる、
なんかそんな感じなのかな、ね、うんうんうん、なので重量を把握するというのは非常に重要なんだというふうに歌ってますね。
おすごくなんか分析をしてるんだね、ここの日立のヘルシーシェフだっけ。
そうそうそう、うんうん、でこの
重量、そうだね、
うん、重量を確認するのはこのヘルシーシェフだけなので、
うんうん、
まあ、面白いアプローチだなとも思うし、その細かな熱量のこうコントロールなんかをしてくれるっていうのも非常にポイントが高いなというふうに気がします、
うん、
さらにね、
うん、
このまあ八眼センサー15段階120分割っていう温度センサーと、まあ、重量の毎回毎回これね何かやるために重量チェックできるわけなんだけど、これがついてることで例えばオーブンを使って何かを調理します。オーブンっていうのは庫内が百何十度とか200何十度とかになりますよね。
そうだね。
その調理が終わって物を取り出した後で次何か温めたい商品、加熱したい調理したいものを入れたとするじゃない。
うんうん、
そうするともうすでにガンガンに温まってるところに物を入れちゃうから、どうしていいのか分からなくなるんだっていうのよ。
まあまあまあまあ、設定が来るんだろうね、
うん、だから何分ですよっていうのは表示できるんだけど、何分しちゃうともう温まってるところから何分しちゃうから余計に加熱しちゃったりするわけさ。
うん、まあそれは往々にして起こりうるだろうね。ああ、
ただこの日立ヘルシーシェフについては、うん、オーブンの後次の商品を入れても連続して調理が進められるというところを歌っています。
わ、すごいじゃん、うん、いいじゃん。
ここもね、だからそのウェイトチェッカーとかが結構そのいいんだって、その確認するために役に立ってるらしい。
あ、ダブル台風なわけです。
ダブル台風なわけですな。大変なことになっちゃいますよ。
でもさ、うん、ちょっと道それるけど、
はい、
このヘルシーシェフにはさ、うん、1個だけなんかこうベーカリーレンジっていうのがあるんだね。
はい、そうなの、そうなの、そうなの。これもね、日立の特徴なんですよ、うん、オーブンレンジなんだけど、
うん、
パンが焼けるんです、
うん、いいじゃんこれ、
うん、でパンが焼けるって焼けんじゃんって話じゃなくて、その小麦粉とかその原料を入れて、
うん、
練って、
うん、
そのまま焼いて、
うん、
で出てくるっていう感じになってるんです。
いいじゃん。だから名前は出てこねえや、
うん、
パン焼き機、パン焼き機というか、まあパン工場だわな、はい、家庭用の、うん、あれが
ホームベーカリー、
ね、あれ結構ねうるさいのよ。
ああ、ウィンウィンウィンウィンって
他のこねたりするのもね、
うんうん、
だからそこは人力でやっといて、うん、でまあこのベーカリーレンジでこう、うん、パンに仕上げるってやつでしょ。
いや、これだこねてくれるんだってば。
え、これでもくれるの？
そう。
じゃあ何、その卵やら小麦やらを入れて、
うんうん、
ガチャンよ。
そう、ガチャンよ。
あら、いいじゃん、これいいじゃん。そう、
発酵、まあ発酵させないやつなんかでと、
うん、
そのまんま発酵じゃねえや、二次成形を必要としない場合だと、この原料を入れて練って焼いて、うん、なんていうことも、うん、もう一通り全部もうセットしただけでしてくれるの。
あ、そう、ウェブサイトにね、うん、その情報が全然載ってないの。
あ、そうなんだ。
ま、あこれか、ごめんごめん、下地すげえあったわ、
うん、で
練りから焼きまで90分。
そうそうそう、そうで、さらに成形が必要とするような例えばロールパンとかフランスパンとか焼きたいときは、練って寝かして一次発酵するところまでを自動でしてくれて、で取り出して成形して、
うん、
成形したやつをもう一回発酵させてさらに焼くみたいな、そういうこともできる。
はあ、まあ食パンみたいなさ、
うん、
ぼんやりした形のやつだったら、
うん、
一撃なんだね。
そうなの、もう入れただけっていうね。
あ、すいいね。
うん、これ
日立いいね今回。
そうなんですよ。だから、うん、ホームベーカリーを欲しいような人で、ただホームベーカリーだけを買うのはちょっと気が引けるという方は、
うん、
このベーカリーレンジはね狙ってみてもいいんじゃないかなと思いますね。
あ、すごいいいね、
はい、でヘルシーシェフの2つ目のポイントですけど、
うん、
グリル皿が熱いんです。
物理的に熱いのかな。
熱いんです、
うん、
ホットな話題だし熱いんですよ、
うん、
中にですね、まあ、なんていうのかな、受け皿というか内皿というか、その中に焼くためのお皿を入れたりするんですが、オープンを使うときに。
あ、大体入ってるよね、
はい、
芋の芋のじゃない、その色がね、
そう、
鉄の色のやつ
だね。黒っぽいやつね、
うんうん、
はい、これは通常その鉄っぽいやつなので、
うん、
電子レンジには使わないわけですよ。
お、外してくださいって書いてあるね、うん、電子レンジの時は瀬戸物のやつを入れるんだね。
そういうこと、そういうこと。ただね、うん、ただね、これ実は使えるんです。どういうことかというとね、加熱水蒸気スチームで、
うん、
庫内を満たして加熱水蒸気でやろうとするじゃないですか、
うん、
当然ですけど、食品は温まります、ものすごく、
うん、そうだね、
はい、だけど別にそこ焼いてるわけじゃないんですよ。炒めてるわけじゃないんですよ。
そうだね、
うん、加熱はきちんとしてって熱は入っていくんだけど、
うん、
そこでこの、グリル皿を入れて、
うん、
加熱水蒸気で蒸し調理をしようとした時に、
うん、
なんと上からは水蒸気、
うん、
グリル皿の下からは電子レンジのマイクロ波が出るんです。
はあ、はあ、あ、
うん、で実はこのグリル皿マイクロ波の影響を受けて発熱するように作ってある、
うん、あ、 IH ヒーターみたいになるんだ。
そんな感じ、そんな感じ。だから下はこのグリル皿自体が発熱をしていわゆる焼きを入れられるわけですよ、うん、
あ、
で上側から蒸し下側から焼くことで1回でこうなんかちょっときちんとそのフライパンで炒めたなみたいな雰囲気の調理ができる。
あのさ、鶏のさ、
うん、
ももみたいなやつあんじゃん。
あるある。
あれとかこれにやったらてきめんだろうね。
その通りです。その場合はね、うん、焼き物っていうコースになっていくんですが、
うん、
上段にもセットできるので、
うん、
マイクロ波を受けて発熱するグリル皿を上段にセットするんですね、
うん、
で上段には、グリルのヒーターがついています。
うん、
だからもうまさになんかこう非常にいいグリルみたいになるんですよ。下からはマイクロ波のグリル皿を焼いて、うん、調理をし、しかも熱風コンベクションで300度近い熱風が庫内を満たし、さらに上面にはグリルがあってグリルで照り焼きもすると、
うん、はあ、すごいね。
もう助けてくれっていうぐらい加熱されます。
逃げ場なし
よ。逃げ場なしです。本当に逃げ場なしです。
あ、
はい、このね、グリル皿が加熱するっていうのが非常に熱いんですよ。
そうだね、
はい、
危ないから入れちゃダメよじゃなくて、
うん、もうね
それも使ってやろうぜと。
そうもう全部ついてる機能は全部使えますみたいな。
あ、でもなんか突き抜けてる感がする ね、
ね、
あのヘルシーシェフ名前はぼんやりしてるけど、
うん、
だから超絶ぼんやりしてるけどね。
グリル皿、うん、マイクロ波を使ったグリル皿加熱プラススチーム、あるいはグリル皿を使ったマイクロ波加熱、グリルヒーターというか、そういうね、うん、合わせ技で一個の商品を調理していくよということを非常に力を入れてます。
そうだね、日立なんかあれだね、
うん、
全く高度な注意して見てなかったけど、
ノーマークでしょ。
ノーマークだけどすごいいい商品出して、うん、出るけれども、
も
まあ商品名のセンスがねえな。
そこは置いときましょうよ。はい、それでね、
いいもんだね、
うん、それでね、
うん、
まだあるんです。
まだあ
るの。まだあるんです。これ、まあ、当然オーブンレンジとか電子レンジとかは庫内の清掃について非常にまあ気を使うところで、
ああそうだね、
まあ、匂いが残ったりとか焼け跡が残っちゃったりとかいろいろするんですが、
うん、
匂いについてはね、各社ね、消臭は庫内についているその食品カスとか油跳ねみたいなのを焼き切るということで、加熱をかけてあげることで消臭をする機能をどこのメーカーも持ってます。
ああ、だから中途半端じゃなくて、
もう焼き
完全に焼却するってことか。
カラッカラにしちゃうよっていう方法で、
確かに、ね、
うん、対応してます。ただしやっぱりその吹きこぼれというかね、油が落ちたりしたようなものは当然それでやってはいけないわけで、
うん、
お掃除や拭き掃除をしたくなるわけですね。
そうだね、
で最近のオーブンレンジはその使ってる水蒸気を使って、
うん、
庫内を一回わーっと水蒸気で潤かせて、はいどうぞお掃除してくださいみたいな機能もついてるんです。
おーおーおー、うん、スチーマー的なね、
スチーマー的なね、
うんうん、
さらにですけども、日立のヘルシーシェフに限っては、
うん、
底面ね、下側、
うんうん、
テーブルプレートというんですけど、うん、このテーブルプレートが、
うん、
なんと取り外せるんです。だから取り外して洗えちゃうの。
これか、外して丸洗いテーブルプレート、これだな。
そうなんですよ、そうなんですよ。 まあ、白っぽいねプレートがパコッとこうはまってるんですけど、
うんうん、
これが取り外せるっていうのは非常にお掃除に優しいと思う。
そうだね、もう外しちゃって水でザバザバ洗っちゃえばいいんだもんね。
そうですよ、そうですよ。あんまりね、まあ、ここあの削るなんていうの、擦ってしまうほどっていうのはちょっとうまくないんでしょうけど、うん、でもあのつけ置き洗いみたいなのができるわけなので、
うん
うんうん、これはいいなというふうに非常に思いました。
ザブザブお湯で洗えるのはいいよね。
うん、いいと思います、うんうん、これが日立のヘルシーシェフ。
あー、文句なし、今んとこ文句なし、
はい、続いてパナソニックのピストルでございます。
はい、まあこれも有名だね。
そうですね、うん、カタログを見ると焼く、煮る、蒸す、揚げるというね、10分でちゃんとご馳走というキャッチコピーで今やっておりますが、
はい、
今まであの健康健康ということを打ち出してきたシャープのヘルシオ、それから日立のヘルシーシェフでございますけども、
うん、
パナソニックはですね、中華は火力だということで、ヘルシーよりもまず火力だ火力だということで火力アピールが押しておるのがこのビストロでございます。
まあ、ビストロって名前がつくぐらいだから、
そう、
美味しさなんだろうね。
そうなんです、美味しいものは脂肪と糖でできてるんですよ、
うん、それは違うやつだぞ、うん、
でこのパナソニックのビストロも、センサーがこちら64眼センサーということで非常にあの細かい目のセンサーがついてますが、
64眼、
そう、うんうん、そうめちゃくちゃなんです、うん、で要はあっちはね段階的にセンサーを動かすことでセンシングしてますけども、こっちはもうビタッと全ビュー 見るからっていうセンサーなわけですね。
もう次はバイオセンサーかなんかかな
来るのかな、うん、はい、なんですが、うん、その他の機能のところはあまり、他社とも変わらずなんですけども、うん、ポイントはですね、ビストロスピードグリル皿という、
なんかあるんだねそういう特殊な皿が、
はい、先ほどの、日立のヘルシーシェフをもっと、
うん、
つまりそのだからうまいもん作りてんだ俺はこれでっていうことで、
うんうん、
もっとその加熱に対して意識を向けたグリル皿を作ってきたのがこのピストロでございます。
あ、
はい、もうね、カタログとかホームページの絵を見ていただくと分かると思うんですが、重々に焼けてる感じがあると思います、うん、
餃子が重々だねこれね、
もうねこれほんとこんなカットしていいのって思うぐらい重々に焼けます。
焼けてるね、
はい、あの
美味しそうだね。でもね、
そうなの、日立と同様にやっぱり加熱水蒸気とかオーブンとかそういったものとの併用をしていくわけなんですけども、
うんうん、
とにかくこのグリルの温度がね、
うん、
半端ないんですよ。
おー、うん、そうだね、
はい、そして、この半端ない火力を生かして何をできるようにするかというと、その他の食品調理もそうなんですが、
うん、
オーブントースターがあまり得意として、あ、オーブントースターじゃない、オーブンレンジがあまり得意としていないトースト、
ああまあ確かにね、うん、トースターだわね、
はい、トースターが、うん、まあ、2,000円、3,000円で売ってる現在、うん、電子レンジがあるにもかかわらずトースターがないお家というのはほとんどないんじゃないかと思うぐらいトースターは普及しています。
そうだね、もう一家に一台とはやつ、一人に一台の時代だからね、はい、何がだって話だけど、うん、
だからあの電子レンジ、オーブンレンジがこれだけ普及してきてもトースターを駆逐できないというのが、うん、まあ、オーブンレンジが抱えている向こう常でもあるわけですね、
うん、
それは 何もとにも直さずね、このトーストがうまく焼けないというところがあるんです、
うん、
焼けるんですよ、
まあね、
時間がかかるんです。
ああ。
他社の今までご紹介してきたオーブンレンジ、
うん、
トーストを1枚焼くにしたらもう最低でも5分、
あ、そんなにかかっちゃうんだ。
長いと7分ぐらいかかります。
あー、そんなにするんだね、トースト焼くだけでね。
なおかつ、
うん、
途中で、
うん、
ひっくり返さなきゃいけない。
あ、まあそれはそっか。
あ、もう表側しか焼けないので。
表真っ黒になるわね。
だそんなことするぐらいだったらオーブントースターでね、2分3分でチンとできるわけですから。
そうだよ、それかもっと腹減ってたらもう焼かずに食っちゃうからね。
まあね、大事ならね、うん、俺も1枚食いながら1枚焼いたりするけど、
うん、そうだよ、はい、それが普通だよ
ただこのパナソニックピストルでございますが、
うん、
この大火力のスピードグリル皿を活用することで、なんとトーストが1枚3分55秒で焼けます。
あ、まあほぼ、まあそうです、なんかもし何
ちょっとね、
東京大阪間みたいな感じになってるけど
例えがよく分かりませんけど、ちょっとね、
いや、この3、4分とかけ書かずによ、
そう
ギリ3分55秒ってこれはなんかこう狙ってる感すごい ね。でもまあまあまあできるんだよってことだよね。
なんとか4分は切ろうという熱情が伝わってきますけども、
うん、
さらにこれは途中でひっくり返す必要はないんです。
うん、
うん、だからもうトースターと同様にポンと入れてトーストの機能の選択をしてしまえば、あとはまあ4分そこそこで出てくると、
うん、
いう形のトーストができるというのがこのパナソニックのまあ一番の差別ポイントと言ってもいいんじゃないかなと思います。
まあでもここに関しては、うん、パナソニックさんにはすごく申し訳ないけれども、うん、まあさっきのシャープのね、
うん、
ヘルシオシリーズにあるように、
うん、
ヘルシオグリエっていう商品もあるわけよ。
そうね、
だからそこはそちらにあのパスをあげた方がね、
うん、
いいんじゃないのかなとは思うけれども ね。でもまあでもそのこの火力感というかさ、
うん、
でも一番なんかこうウェブサイト、まあ確かに パナソニックだからってのもあるとは思うけど、
はい、
このビストロを本気で売ろうとしてる感じはすごくするね。
そうだね、力を入れてますね、うん、でさらにですね、マイクロ波電子レンジの部分にもしっかり忘れずに力を入れてまして、うん、先ほど言ったアンテナが回ってるわけなんですけど、
うん、
アンテナのそのマイクロ波を当てる量っていうのをだいぶ能動的にコントロールできるようになってまして、
うん、
2品同時温め、レンジアップですけど、2品同時温めをするときに、
うん、
例えばご飯とおかずを同時に調理チンするとするじゃないですか、
うんうん、
そうするとご飯の方が冷たかったらご飯の方にいっぱいマイクロ波を当てる、
うん、
というような加減をして、まあ、同時にいいタイミングでこういい温度まで上がってくるような、電子レンジの制御もしています。
あ、結構なんかこれはなんかどっちかっていうとあれだね、
うん、
本当に電子レンジをさ、
うん、
進化させていくとこんな感じなんだろうね。
そうね、だから
なんとなくだ、
ね、そうそう、各社いろんな取り組みがある中で、うん、いわゆる一番王道の進化を続けてきたのがこのパナソニックなんじゃないかなっていう気もしてきますね。
うん、
うん、はい、ということになります、
はい、
最後東芝、
はい、
石窯ドームでございます。
うん、
石窯ドームについては、あ、他社との差別化のポイントは最大のところはですね、オーブンの温度でございます、
うんうん、
他社が一応最高の温度は300度までということになってるんですけども、
うん、
石窯ドームは350度。
この50度よ、
うん
うん、
350度はでかいよ。
すごい熱量だよ、
はい、ただ石窯ドームについては、ご説明できる部分はここだけになります。
あとはなんか重たそうだねこれね。
うん、石窯ドームはね、
うん、
やっぱりこのパンを焼く、お菓子を焼くのが好きな方、うんうん
うん、あ、なるほどね、
うん、
だからどっちかっていうとその本当にオーブンだ。
そういうことです、オーブンです。
はあ、はあ、は
い、オーブンを、多用されている方については石窯ドームのその火力というのはやっぱりそのね、うん、いろんなメニューにも言いますけども、大火力が必要とするメニューというのもあるとは思うので、うん、その方についてはアピールポイントになりますが、
うん、
その大火力を生かしたいということ以外については、
うん、
残念ながらカタログからはあまり読み取れる部分がないと、
うん、
いうことになっております。
ちょっとこう、まあ一馬身も離れてないけれども、うん、ちょっと遅れを取ってる感じは否めないね。
そうだね、そうね、うん、その前回の電気屋ウォーカー電子レンジの回の特集の時に比べてインパクトやや薄いかなという気がしますね、う
ん、他が強すぎる感じもするけどね、
はい、
もうここはかなりもう何だろう、ハイレベルな戦いよ
だね、
うん、
はい、長々とお話ししてきましたが、
はい、
各社各用の各論をご説明をしてまいりました。いよいよコーヒーポイントでございます。はい、まあいろんなねご説明をしたところで、まあ私だったらこれかなっていうふうに思っていただいてるところすでにあるかと思うんですけども、
うん、
まあオーブンレンジというのは使い方次第で、うん、いわゆるガスコンロのコンロにもなり、そしてグリルにもなり、うん、トースターにもなるというのが最大の特徴で、 先ほどもちらりと申し上げましたが、やっぱ汚れるところが一箇所でいいというね、
うん、
いうところが大きいところだと思うんです。
換気扇の掃除もいらないよ。
そういうこと、そういうこと、うん、だからそのただしね、同様にね、やっぱりその使う側のスキルを求めてくるところが、うん、オーブンレンジのこの敷居の高さなんじゃないかなっていう。
確かにそうかもしれない、
ね、余熱何分でどうですとかさ、この時はこういう下処理をしてこうしてくださいっていうことをやっぱり勉強しなきゃいけないので、
うん、
はい、お料理を勉強するのと同様にオーブンレンジを使った調理も勉強するという、
うん、
ことが必要になってきて、でそれは各社ともにレシピの紹介なんかで詳しく説明してくれてますので、
うんうん、
まあ、取説読まない方って多いと思うんですけど、だいたいこういう商品にはクックブックっていうのがついてきますから、
うん、
クックブックをね、最初は少しめくってもらって、こういうのに挑戦してみようかしらってことで使い方を学んでもらうっていうのは必要かなと 思いますね。
そうね、電子レンジの、
うん、
まあ、電子レンジの、まあ、電子レンジって言うけれども、はい、電子レンジのその箱に収めとくんじゃなくて、
うん、
せめてこう横にね、うん、こうスッと
刺しといてほしいね。
刺しとくぐらいはしといてほしい、
ね、まあちょっと発熱が危ないんで、隣の隣ぐらい、まあ、横はダメか、隣の隣ぐらいに置いといてほしいですけど、
うん、
はい、で、総論としてはやっぱり二段調理とか同時調理というね話、今までいくつかありましたけども、
うん、
これまたやっぱり使う側のスキルを求めますので。
そうだね、
まあ、特にシャープは荒技の21品目同時調理というのを歌ったりしてますから、
うんうん、
この辺ね、シャープヘルシーを買った方についてはぜひね、何回かいろんな多品種調理に挑戦していただきたいなと思いますけども、
うんうん、
はい、それから、まあ、画面、それからネット接続、
うん、
まとめていきますと、シャープはカラータッチ液晶プラス無線 LAN、 日立はモノクロのタッチ画面で、それほど他社に比べては表示量は多くないです。
うん、そうだね、
はい、ただしそれをカバーするためにアプリを作っています。
あ、賢いかもしれんな。
でしかもこのアプリは、連携しません。
あ、しないんだ、
うん、だからアプリでそのどういう調理をすればいいかとか、どういう献立にすればいいかっていうのを見て買い物をして帰ってきて、
うんうん、
それに合わせて食事をした処理をしてオーブンに入れて言われた通りに設定をしてという形で、逆に、
まあ、でも
そう、
うん、どう言えばいいんだろうね、取り扱い説明書は抵抗があるけど、
うんうん、
アプリなら見るっていうユーザー多いと思うんだよね。
そうだね、
うんうん、
だからその
いいかもしれないな、
うん、空いた時間にアプリをチェックして家に帰って食事を作るという、その正しいね、うん、住み分けをしている気がします、
うんうん、
はい、でパナソニックはタッチ液晶カラーでして、うん、こちらはスマートアプリ、
うん、
パナソニックのそのなんだ、近接通信機能 NFC を使った家電、家庭内家電連携のものですけども、
うん、
体組成計とかもねついてましたけども、うん、最大の欠点は iPhone に対応してないというところで、
まあしてないことが多い、
多いね、 NFC なので特にね、うん、まあそろそろアップデートで対応してくれてもいいのかなとね、 iPhone7 とかだとね、スイカが使えるようになってきたりしてますから、
うん、
期待はしますけども。で東芝はタッチ液晶ですけども、まあ、アプリとかそういった連携はなしということになっております。
はい、
はい、でランキングを決めていきたいんですが、
うん、
まあ一番最初にご紹介するのは東芝シガマドームですね。
そうだね、
はい、先ほども言ったように350度という最高温度を叩き出す、そのオーブンとしての機能を純粋に突き詰めたこの東芝シガマドームですけども、
うん、
標準点以上ではあるもののそれ以上の訴求ポイントがないということで、
はい、
まあちょっと積極的に選ぶというところではないのかなというふうな気がします、
うん、
はい、そしてこっからが、
ね、
うん、こっからが難しい、
うん、
非常に悩みました。
まあもうここは写真判定レベルよ、
うん、もう鼻差です、うん、本当に、うん、本当に悩んだので皆さんもご自身で悩んでいただきたい、
うん、
ただそれでは番組にならないのでどうしても順位をつけます、
うん、
その次時点に持ってきました。一応評価は丸ということになりますが、
うん、
なんとシャープヘルシオ、
はい、
2番目にご紹介させていただきます、
はい、
元祖ヘルシーオーブン、元祖加熱水蒸気、レパートリーは段違いです。当然ですけど、うん、マイクロハートの電子レンジとかね、機能もありますが、
うん、
他社との花さはなんだか 言うと、やっぱりその発熱グリル皿ですね、
うん、
これがついてないというのがちょっと他を見てしまうとちょっと残念、
うん、
だ次のヘルシオがもしかしてその発熱グリル皿をつけてきたら、
うん、
これまたあっさり王者に返り咲くというところで、
うん、
本当にもう鉄板一枚の差でヘルシオは残念ながら2番目の紹介ということになりました、う
ん、はい、
さあ2位と1位でございますけども、
うん、
これも悩んだ、
うん、
悩んだというのは2番手に紹介するって、うん、オーブンレンジをどうしても1位にしたかった、
うん、
2番手に紹介するのは日立ヘルシーシェフです。
お、
はい、これはなんで1番にしたかったかというと、
うん、
とにかくその調理部分は他社とも負けないぐらい優等生なんですよ。
うん、
でさらに発熱グリル皿 もついてるでしょ、
うん、
そして、日立のヘルシーシェフは、
うん、
表示部分が、他社は本体に向かって右側縦レイアウトでこう表示部分とか操作系が整ってるんですが、
うん、
ヘルシーシェフは、下側横レイアウトなんです。
ほうほうほう、
はい、これ何かというと、庫内を見れる窓が広いんですよ。だから調理中の中の様子がよく見える。
うん
うん、でさらにテーブルプレート取り外せるって話ありましたね。
うん、あったね、
うん、だからもうお掃除もしやすくて発熱グリル皿もついてて、しかも中を見やすくて悪いことないんです。
ははは
うん、だこれをどうしても1位にしたかった、
うん、
はい、そこを抑えてパナソニックのピストルが今回まあ二重丸ということで1位にさせていただきましたけども、
はい、
これはねパナソニックの製品が1位に上がるって電気屋ウォーカーでは実は少ないんじゃないかなと思うんですよ。
少ない、特に電気屋ウォーカーは、
うん、
とんがりまくってるやつを好むっていう習性があるから。
そうだね、ちょっとね
、うん、まあどうやんだろうね、トヨタ車よりはスバル車みたいな感じがあるから。
あ、そうだね、
うんうん、ここでやっぱ、ちょっとトヨタらしいこのパナソニックが来るっていうのは珍しいよね。
そうなんですよ。で、うん、ビストロは何がいいかと言いますと、うん、先ほどから申し上げてる通り発熱グリル皿がついてて、しかも大火力というね、アプローチをしてきてるというのは、その 今多分トレンドになってきてるそのマイクロ波を使ったオーブン関係については非常にこの力があると、うんうんうん、いうとこでございますし、さらに先ほど言ったその 3D のマイクロ波アンテナというそのスポットをスポット狙ったところにアンテナ、あの 3D マイクロのアンテナを出していくというね、
うんうん、
違う、マイクロ波 の電波を出していくというその調整ができるというそのレンジの部分もきちんと押さえてると、はい、でさらにシャープと同様になりますが、そのレトルトとか、缶詰の温めにも対応していると。はい、だから各社が取り出してきているそのここいいよね、あそこいいよねってところを全部入れてきているのがこのパナソニック、
うん、
だから逆に足りないところといえばそのテーブルプレートの取り外しとかがないぐらい、
うんうん、だから機能としてはあるのよね、
はい、そうそうそう、
うん、
さらにトーストも焼けるぞと。
好きね
ここはね、だから訴求ポイントではないんです。訴求ポイントではないんだけど、まあまあ
ま
あ、
うん、
これがあればオーブントースターいらないかなって思える人がいるんじゃないかなと思うんですね。
そうだね、うん、
だって裏返し必要なくて、うん、まあ4分か5分かで家族2人分3人分のトーストが焼けるということであれば、
うん、
パンって結構焦がすじゃないですか、
うん、この間もねクロワッサンを炭にしたよ
特にねクロワッサンとかねバターっぽいのがいっぱい入ってるやつは特に焦げやすいですけど、
うん、
そういうことを気にせずにやって、でさらにボロボロボロボロパンのカスがトースターの中に溜まっていくのを、
うんうん、
これはだってトレー皿をポイッと洗ってしまえばそれで終わりですから、
まあね、
うん、早くオーブンでトースト軌道をしっかりカバーできる時代になってほしいなというのがあります、
うん、
まあとにかくシャープヘルシオ日立ヘルシーシェフパナソニックピストロコーズ付け方し、
ここはね、はい、でも確かにこのパナソニックのピストロは、うん、何だろうね、悩んだ末に買ったとして、
うん、
なんだろう、あっちにしとけばよかったってすごくなりにくい商品だと思う。
そうだね、
もうなんだろう、本当に こう打ち返しやすいボールをとにかく投げてくれそうな感じがするね。
そうだね、
うん、
もうね
いいね、
はい、いいと思います。だからどこを取ってもいいんだけど、うん、あとはもう皆さんの判断でね、なるほどテーブルプレートかとかさ、加熱水蒸気かとか、うんうん、そういった意味で選んでいただければいいんじゃないかなというふうに思います。
はい、
ああいや
いいね。
実はねオーブントースターのこうまとめをね、
うん、
まあ、あの 電気屋さんにはあ先週先々週3週間前かなに行って、うん、まあ本当時間なかったんでちょっとしか見てこなかったんで、
うんうんうん、
実際はいつも電気屋さんに行って商品を見てもう2時間3時間電気屋さんで あでもないこうでもないしてから帰ってきてまとめるんですけど、
そうだね、
うんうん、今回はまああまり実機を触れられなかったりところでちょっと不安があったんです、
うん、
で今日午前中3時間4時間ぐらいかかってまとめたんですが、
うん、
もうねまとめてるうちに楽しくなってきちゃって、
うん、なんかね面白かっただろうって思うよこれ、うん、見てて、
これはね電子レンジぜひ買わない皆さんも電気屋さんに行って電子レンジ見てほしいな。
それでね、
でできれば都会の大きい電気屋さんに行って、
うんうん、
実演なんかしてくれてるとね
一番嬉しい、ね、
最高だなっていうところですね。
あいいね、なかなか鶏の桃みたいなやつをいっぱいいっぱい焼いてね、
うん、なんかね焼いててくれたらいいな。なかなかそういう機会もないですけど、うん、そういうのもありかなと思いますね。
梅田でやってるよって言ったらすぐ教えていくから
ね、ほんとね。ぜひそういう情報を共有していただいて、
はい、
はい、電子レンジでございました。
そうね、うん、まあ私はね今すぐに買おうとは思わないけれども、
うん、
そうね、個人的にはヘルシーシェフのベーカリーなのよ、
うん、ああ
個人的だよね。
パンがね練りから始めてパンが焼けるやつね、
うん、なんかこう大変だろうね、うん、楽しそう、
いいよね、
いろいろその料理のバリエーションだったりさ、うん、ご飯を、うん、まあその田んぼからっていうのは無理だけどさ、
はいはいはい、
まあ小麦もまあ無理だけどね、うん、あのまあご飯って炊飯器の独壇場なわけよ、
うん、
完全に、
うん、
でもパンってさ、
うん、
パン屋さんの独壇場なわけじゃん。
そうだね、
うちでパンを焼くっていうのはあんまりこう私の中ではしないけど、
うんうんうん、
それができるっていうのはちょっと楽しいんじゃないのかなって思うよね。
例えばさ、
うん、
朝ちょっとね早起きして、
うんうん、
その前の晩に用意してた材料をボンボンボンとベーカリーの中に入れてさ、
うん、
でセットしてもう一回布団に入るわけよ、う
ん、
そうすると1時間ちょっとしてもういよいよ起きようかなって時にさ、
うん、
すっげーパンの焼きたてのパンの匂いがブワーッとしてくるわけさ、
飛び起きるわな、
ね、で取り出してきたやつをこう切りながら目玉焼きとかなんかを追加で調理をして、
うん、
で朝食べるってすごいなんか贅沢な感じがするよね。
そういうのなんかこう日曜日の朝とか
ね
すごくいいけど
ね、
うん、まああとはどういうんだろうね、結構やっぱ調理家電でさっきの話からずっと言ってるけどお母ちゃんが使うもんだから、
うん、
お母ちゃんの女性がね、うん、選ぶようなものかなと思うから、
うん、
って言って見ててもね、
うん、
まあ確かにヘルシオは赤がメインなのよ、
うん、そうだね、
カラーリングがね、
うん、
なんだけど結構他のメーカーね黒とかね、
うん、
ホワイトとかそういうソリッドなデザインがねほとんど多くて、
そうだね、
うん、すごく選びやすいのかなって思うね、うん、
あの形もね比較的、まあそもそもがただの箱なんですけど、
うんうんうん、
あのスッとすっきりしてるものが多いので、
うん、
あの外見はもう本当どこも似たような感じです。
そうね、
で赤黒白にとどまってますしね、
うん、いいね、
そうね、
はい、まあ、あとはいろいろ見ててもさ思うけど、
うんうん、
パナソニックのやつのさ一番下の方に見てたら、
うん、
あのビルトインとかもあるんだね。
ああの埋め込み式のね、
さすがパナソニックって思ったよね。
そうね、うん、業務用というか、そういう感じかな、まあ、
業務用というよりはあの、うん、もう何
システムキッチン用みたいな、
システムキッチンの一つ、うん、だから食洗機の横にあるみたいな、
ね、あ、
うん、
これあのパナソニックのカタログをねずっと後ろまで見ていくと、
うん、
ビストロの下のクラスに、 エレックっていうのあるんですよ。
ああ、なんか会社の名前みたいな。
エレックってその、うん、電子レンジがチンするってあったじゃん。
うん、あったね。
あの時代に実はパナソニックの電子レンジがエレックさんっていう電子レンジだったの。で、あの、うん、電子レンジで温めるっていうことをエレックするっていう風に、うん。普及させたかったらしくて、
流
行らせようとしたらしくて、
うん、
で、あの、派手に失敗したという。そりゃそうだよね、これちょっとエレックしてってなかなかないよね。
そうだね、なんでエレックなんだろうね。
ね、エレックやっぱ、ね、電子っていう、なんかエレクトリックから来たんじゃない。
あ、電子レンジの電子から来たのか。
なんかそんな感じなんじゃないかな。
まあ確かに、
うん、
そんな雰囲気もしないことはないよね。
そんな電子レンジ透明機のブランド名をまだ残しているというね、エレックという思い、まあこれ思い出の人っていうのは相当高齢の方だと思うんですけど、エレックがまだ残っているという感じになっております。
はい、
皆さんいかがでしたでしょうか。
うん、
電気屋ウォーカーでは皆さんからのコメントをお待ちしております。ツイッターではハッシュタグ電気屋ウォーカーをつけて、ツイートをしてください。
はい、
電気屋の木は器、 W は大文字になります。またインスト -web からはコンタクトフォームがありますので、そちらからメールを送っていただくこともできますので、ぜひ、皆さんからリクエストとかですね、感想などあれば、共有していただけると嬉しいなというふうに思います。
はい、
あとはまあ余談になりますが、インストチャンネルというのも私個人で YouTube チャンネルを持ってますので、気が向いた方はそちらもご覧になってください。
はい、
ということでございました。
はい、
それではまた皆さん次回の配信まで、さようなら。
さようなら。